岩手医科大学医の力、今週からテーマはオーラルフレイルについてということで、補鉄インプラント学講座接触嚥下口腔リハビリテーション学分野教授の小林拓也先生に、ドクター日誌と一緒にお話を伺っていきます。皆さんおはようございます。どうぞよろしくお願いします。
おはようございます。
お二人とも素敵なお声なので、どちらが小林先生でどちらが日誌
いやいや、もう小林先生の方が圧倒的に素敵な声ですね。
いや本当小林先生、
はい、
今日からというふうに先ほどちょっと申し上げたんですが、もう歯についてですので何週でもお話しいただきたいぐらいな、ね、気持ちで、はい、伺っていきたいと思います。
すごく大事な話ですよね。
まず
楽しみにしております。
ただ先生、ドクター日誌、
はいはい、
西川先生、オーラルフレイルっていうテーマで分かりましたか？
ね、なかなかちょっと普段聞き慣れない言葉の一つで、多分ラジオを聞きの皆さんもそうじゃないかなと思うんですけども、まずはちょっとそのオーラルフレイルとは何ぞやっていうところからちょっとお話を聞きたいですね。
はいはい、フレイルって皆さんご存知ですかね。大体の方はだんだんと言葉が世に出てきた感じで、虚弱っていう風な形でだんだんと体弱ってくるっていう風な表現になってますけども、これにまあオーラル、まあ、口なんですけども、口の虚弱っていう形で、呼吸機能がだんだん低下してくると老化の減少になってくるので、この低下を防ぎませんかっていう、これキャッチフレーズなんですね。
なるほど。
はい、啓蒙活動するため の, 一つのオーラルフレイルって言葉を使ってるんですけども、だんだん、年取ってくると噛む力とか飲み込む力、あとは口の中の清掃が悪くなったりとかっていうところで、それがまた誤嚥とかにつながる。
なるほど。
今日本の死亡原因の結構上位に上がってきた肺炎ですよね。
誤嚥性肺炎ですね。
それを国の方からも予防しようじゃないかっていうのが、一つ大きな、目標のために作られた言葉なんですね。
確かにその健康を維持していく上では食というものがまず基本にあって、食というのは当然口を、そうでないパターンもありますけども、まず栄養を取るというのはその口からというのがまずメインになってくるわけですから、その口というところのまず機能が落ちるということは、あらゆる病気につながってくるということで、その口の機能が弱っているということをオーラルフレイルというふうな呼び方をするわけですね。はい、
そうですね。
なるほどね。
その例えば段階というのがあるんでしょうか？
はい、オーラルフレイル、大体障害になる、口の中の障害というのは、食べれないとかっていう障害、また飲み込めないっていう障害がありますけども、その障害の前にいろんな過程を経てそこの障害まで行くんですけども、オーラルフレイルの場合はその段階のところ、軽い段階から、あとはその重い段階までのところ、ちょっと区分分けしているので、ちょっとそれをちょっと紹介させていただきたいなと思います。で、第一段階とすると、口の機能への関心がまず低くなってしまうというところが一つ挙げられるかもしれません。でこれは皆さん小学校、子どもの頃からも0歳児健診とか、あとは6歳児健診とか、ずっと健診が子どもの頃あるんですけども、それは親御さんがいつも連れて行ってくれて、ちゃんと健康に育てようっていう形で健診があるんですけども、ちょっとそれを離れて成人になると、先生、歯科健診とか行かれてます？
ギク
意外と
ですね、
高校を卒業するともう大体健診なくなったりするんで、そうすると口の機能とか考える、虫歯だろうが働いちゃったり、家事があって子育てのお母さんとかも自分のことよりも子供ってなると、だんだんと虫歯だったり歯周病だったりというのがちょっと進んでくるんですけども、そのあたりがだいたい口に関心がなくなる期間のあたりですね。でそれをほっときますと歯がなくなったりとかっていう、若い時だと歯周病とか虫歯で歯がなくなりますけども、そうすると栄養取れなくなったりとか、だんだんと偏ってくるんですけども、その段階のところが関心の低下ということで、まず一つ、リテラシーの低下という形で、
確かになかなかその普段自分の口の中をこう気にして生活するっていう機会が確かにあまりないですね。何かのきっかけで、歯科を受診した時に、ちょっとその治療中であれば、その時に初めてずっとちょっとその噛み合わせであったりいろんなことを気にしたりということはあるんですけど、前僕もそのちょっと虫歯の治療で歯科を受診した時がありまして、その時にいやなかなか西川先生歯茎は綺麗ですねって言われた。
歯茎はですか？
その時は僕自分の歯茎にはちょっと関心は持ちましたけどね。やけに笑顔で歯茎を見せるようにそれからしてみたりとかね。チャームポイントとして。
まあそれでもそういう時の褒め言葉と聞くか、歯茎はって言うと虫歯は終わりになりますよみたいな。まあ、
ポジティブに取る方なので。そっからまあちょっと歯茎を見せるようにはしてるんですけども。まあそんな感じの関心はまああるんですけど、今先生おっしゃったのはもっとこう広い意味での、まあそのいろんな病気にもつながる万病のもとであるこの口という機能について、はいはい、皆さんなかなか関心持つ人が少ないということをおっしゃってるんですよね。
これがまあ歯一本なくなると結構、うん、あの栄養バランスが崩れるんですよ。で、まあ、あのだんだん歯少なくなってきますけども、うん、あのビタミンとか、うん、あとまあ葉物の野菜を食べなくてビタミンが落ちたりとか、うん、果物を食べなくなったりとか、うん、ちょっとだんだんと歯が少なくなると食べるものを選んでしまって、うん、あとはまあだんだん年取ってくると硬いもの苦手になって、歯周病が進むと硬いものが苦手になって、あの実はパンとか、あのお米とか、うん、主食のものを食べて副食って言ってあのおかずの方をあまり、うんうんうん、あの取らなくなってしまったりっていうことがあるんですね。それが実は、まあ、年取って急に始まるものではなくて、うん、若い時の蓄積であのバランスの崩れが、うん、あの病気につながるっていうふうに今言われてますんで、オーラルフレイルとは結構高齢な方 の、はい、あのところにあのキャッチフレーズで作ってるんですけど、実は若い30代40代のあたりから気をつけていくことで、うん、あの健康寿命延伸のための影響につながるんじゃないかというふうなところなんですね。うん、
結構若い人ね、偏食とかもね最近よくありますからね。今ラジオ聞いてる方は皆さんギクッとされてるじゃないですか。
そうですよね、まあ、意識の低下がその始まりということなんですね。じゃあその次に
次は、はい、次ですけども、だんだんと今度は滑舌が悪くなったりですね、 あとは食べ残したり、まあ、これはまあ歯がなくなってきて食べづらかったりともありますけど、まあ、だんだん食欲が湧かなくなったりとか、あと噛めない食事が多くなってくると、あのまあ人前ではちょっと食べないで横に寄せてしまうとか、あの家族と食べててもあのみんな食べてるけど私はちょっと食べないで違うの食べやすいものを食べたりとかっていうのが出てくるのがちょっと第二段階っていう形にな
る。なるほどね。
食べたいのにじゃあちょっと、それ噛めるかどうかで我慢しなければいけない
ってなるんで、結構まあちょっとあの皆さんの前では、あの食べてるふりをしてて、でもそっと避けてることが多かったり、
ストレスですね、これもまたね、
患者さんがまあ刃物の中にそっとしまって隠したりっていうことも患者さんのところから聞かれることがあるんですね。
一緒になんか外に食べに行けなくなっちゃいます ね、
そうですね、
うん、私はいいわっていう感じに、
ね、なんか今 そ、ね、そのキャベツの下にあるもの何って僕は突っ込みたくてしょうがないですけど、ちょっとそこはねそれちょうだいとかって言いたくてなっちゃうんですけど、
美味しいステーキ肉が隠れてるかもしれませんよね。
でもちょっとそこはなかなかそれはね、うん、苦渋の選択でその人はキャベツの下に隠してたんだろうなということを考えるとちょっとあれですね。
それも第二段階、じゃあ些細な、
うん、そうですね、ちょっとまあ見えにくい、自分でもちょっとまあ人に言うまでもないけども、うん、まあ、我慢すればいいかなっていうようなところが、まあ一つ第一段階っていうところに、うんうんうん、第二段階ですかね。
第二段階、なるほど、うん、
本当はよくお医者様が言うことの QOL はもうすでにそこでちょっと下がってますよ ね、
そうですね、
気がつかないけれど、はい、ちょっと今警鐘を鳴らしたいぐらいな気になってきましたよ。では次の段階に進みますと、はいはいはい、
次の段階になりますと、今度は口の機能の低下っていうところ、先ほどまではちょっと些細なところだったんですけど、うん、だんだんと表に出てくると思うんです。でこれは一つ目は口がだんだん不潔になってくる、うん、まあ、自分で歯磨きもちょっと手が不自由になってきたりすると、うん、十分に磨けなかったりっていうの、これも一つの原因であったり、あとは口が動かしづらくなってくると、うん、筋力が落ちたり、うん、動かしづらくなると意外と口がうまく働かなくて細菌が繁殖しやすい環境ができてしまったりするというのが一つなんですね、うん、あともう一つは口腔乾燥といいまして、うん、口の中の唾液がちょっと少なくなったりということですね、うん、高齢者ですと薬いっぱい飲んでることでちょっと口腔乾燥になったりもするんですけども、うん、そうすると虫歯が進んだりとか、うん、あとは、飲み込めない食べ物を、うん、まあ、パサパサのものを噛んでても唾出ないと形に食感にして飲み込めないんですけども、うん、まあ、そういった形でまたちょっと飲み込む機能に影響してくるというところです、うん、あともう一つ まあ、7つあるんですけども3つ目が、うん、咬合力といって噛む力の低下っていうのが出てきます、うん、奥歯なくなったりとかしますと、うん、うーっと噛んだ時に力が出なくて、うん、これも食べるものを選ぶ、うん、また噛む力が弱いと飲み込む力も弱いと言われてまして、うんね、これもだんだんと体に影響してくるだろうということで、うん、これを見ることになっています。
なるほど。この第3段階になるとよりこうなんか疾患として、はい、ね、病気としての位置づけっていうのがより強くなってきます、最初はまず関心がちょっと薄れていくっていうような段階で、はい、次が口の中のちょっとまあトラブルというか軽いもので、それ自体はまあちょっと自分でそれをこう隠してみたりとかいろんなそういうふうなことで あまり表に出てこないけど、はい、今の第3段階からはいよいよ口の機能が低下してくるという、
そういうことですね。自分自身でもちょっとあれ、はい、っていうような、ところになってくる。
まさに治療の対象がよりはっきりしてくるという感じのステージになるんですね、はい、
で、まあ、ここに来る前のとこで止めたいっていうのが、まあ、本来のところなんですね、
なるほど。
その前の第2段階がオーラルフレイルって言われて、この第3段階は口腔機能低下症って言ってもう病気になって
しまう、病気になっちゃうんですね、なるほど。
疾患名がついてしまいますので、ははははは、その前のところオーラルフレイルっていうような形に言ってます。
ただ実際高齢者と暮らしている、うん、私からしますと、うん、第3レベルここでとどまっているお年寄り多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、まさにちょっとしたものを食べたり飲んだりすると、うん、うっともうね、うん、こうむせ返るような雰囲気になっていたり、
それはあれですか、うん、作られてる料理が塩辛いとか
そういうことですね。
かよこさんの
かよこのせいでしたね。
それはちょっとどうかわかんないですけど、
失敗したな、
ちょっとすいません、余計なことが頭によぎったものですけど、
ね、そういうこともありましたね。
料理が上手ですから、いやいや、そんなことはないと思
います。いやいや、そうか。でもここはでも障害レベルに入ってくるっていうことは、はい、ちょっと意識を新たにしたいと思いますね。無口になりますし、
そうですね、
ご飯を食べて歯磨きしても上手に手に力が入らない分、はい、握力もこう、ね、衰えているので、磨ききれてないっていう状態を見ることが多いんですよね。
まあ、ある程度、まだ自立されてるから人には言わないですからね、ここは。
よくよく見ているとこうプクプクうがいはできるんですけど、はい、ガラガラっていうのが、もう背中が曲がっていると思ったように上を向けないっていうかね、だからガラガラうがいができてないとか ね、
ガラガラうがいの場合ですと、結構ベロの力が結構重要で、口と喉を一回ベロで封鎖してゴロゴロゴロっとするんですけども、舌の力っていうのが弱くなってくると止めれなくて喉に入ってしまってむせるっていうことがあるんですね。
じゃあそのベロの力が落ちてくるっていうことは、当然ベロっていうのはこう食べたものを喉の奥にこう飲み込むためにこう使うものでもあるので、はい、そうですね、となると次の段階っていうのがいよいよ食べる機能の障害ということになって
きますか。はい、そうですね、摂食異障害っていった形のところになってきます。
第4段階ってやつですね。
第4段階、
まあ、この摂食異障害になってきますと長い時間をかけて障害になってきてますんで、先生もリハビリとか患者さんリハビリそうですけど、短期間で悪くなるのはすぐ戻せるけども、長い期間の、悪くなってきたのは難しいですね。これがじっくりと積み重なってきている障害なので、結構戻す、回復させるのが難しい状態になりますね。
この4段階があってオーラルフレイルということは、このオーラルフレイルも一言では言えない幅広いお話になってきました ね、またまたね、先生もう詳しく第一段階から見ていくお話は次週以降ということになって、はい、じゃあ今日のまとめと言いますと、オーラルフレイルについてメッセージをいただけたらと思いますけど、
はい、まあ、わずかなところ自分のちょっとした変化なんですけど、それをまあ抱え込まないで歯科医院の方に通っていただいて、かかりつけ歯科医師を持っていると要介護になりにくいっていうようなデータも出てますんで、早い段階でかかりつけ歯科医院を持っていただくと、このようなオーラルフレイル見つけ出してくれますので、そこをちょっと近くの歯医者さんに駆け込んでほしいなというふうに思っています。
普段から自分の口の中をよく分かってくれてる、ね、歯科医師の、まあ、歯医者さんを身近に持っておけば早めに気づいてもらえるということでもあるんですね。
わかりました。 では小林拓也先生、また来週よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの曲のリクエスト
あとね、音楽はあれですね、まあ、留学の時にボストンにいたんですけど、まあ、研究しながら行き詰まったりすると、あのラボのメンバーと一緒にあのレッドソックス、フェメパークのレッドソックスに行って野球を観戦してたんですけど、その時にあの8回裏にあのスイートキャロラインっていう曲が、なんかケネディ大統領の娘 の、 あのなんかあのことを思って作った曲らしいんですけども、これをあのスタジアムでみんな立ち上がって大合唱する曲なんですね。今コロナの時期で全く行けないですけども、まあ、時々ふと思い出して、あ、なんか叫んであの球場で叫びたいなっていうのがあったりして、ちょっと僕はこのスイートキャロラインが大好きなので、ちょっとリクエストしたいと思います。